はい、やっていきたいと思います。じゃあ、始めます。はい。では、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
PDD ラジオの記念すべき第1回公開収録です。で、このラジオは DDD について寄せられた質問について複数のゲストにお答えいただくポッドキャストです。で、私、松岡がファシリテーターとして進行いたします。収録をディスコードでリアルタイム配信して、テキストチャットで寄せられた質問は随時ピックアップする方向で進めていきたいと思います。それでは、今日のゲストのお三方をご紹介します。では、加藤潤さん、お願いします。
はい、加藤です。はじめまして。そうです。チャットワークで今、テックリードやってまして、まあ、次世代チャットワークの基盤の開発とかやってます。まあ、業界経験自体25年で、ぐらいからプログラミングやってるんですけど、DDD とは2009年ぐらいからの出会いで、ずっとやってます。で、主にサーバーサイド、ばっかりやってるんですけども、まあ、そういう、での開発に DDD を適用するみたいなことを結構やってるので、まあ、何か質問あれば、お役に立てればと思って、今日参加しました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、末並さん、お願いします。
はい、末並と申します。よろしくお願いします。僕は今は、なんか、ま、いくつかの会社で、その開発のコンサルだったり、いわゆるこう技術顧問に近いようなことをやってたりするんですけど、まあ、技術スタックとしては、ま、Rails とか、まあ、PHP とかが多くて、まあ、こう、レガシーだったりもするんですけど、そういうのを、まあ、いわゆる DDD の手法を使ってどのように改善していけるかということを、やってたりします。はい。で、最近はちょっとこう、自分ではリアクトも書いてたりするんですけど、まあ、フロントエンドも含めた、こう、トータルのこう設計とかで、関心を持ってやってます。はい。よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。では、次は、美濃工藤さん、お願いします。
はい。美濃工藤と申します。よろしくお願いします。私は今、クラウドワークスで、Rails のアプリケーション のリファクタリングを専門でやってます。まあ、そのリファクタリングにそのドメイン駆動設計 の考え方を、まあ、利用して、まあ、リファクタしてるっていうような感じです。僕はクラウドワークスに入ったのはまあ半年前で、それまでは、10年ぐらい、ずっと、Windows のネイティブアプリケーションばかり作ってて、Web アプリとは無縁だったんですけども、
はい。
まあ、半年ぐらい前に、まあ、それをリファクタリー要員として、まあ、クラウドワークスに入りまして、まあ、なんか初めてその Web アプリでリファクタしてるっていうのは、感じです。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。では、そんなお三方と、私で、松岡とで始めていきたいと思います。それではですね、今日は30分なので、一つのテーマで、テーマに絞ってお話をしていただければと思っております。で、今日のテーマは、実際の事例というテーマで、どういったアプリケーションに適用し、DDD を適用したのかとか、成功や失敗の事例について教えてくださいというテーマでお答えいただきたいと思います。では、加藤潤さんから実際の事例について何か教えていただき
ます。そうですね。だから2009年ぐらいから、まあ、DDD やり始めた。まあ、日本語版が出たの2011年ぐらいでした。なので、まあ、原書を読みながら結構四苦八苦しながらやってたので、結構最初の方は苦労したんですけど、はい、最初の方は、金融系のオンライントレードシステムで、50人ぐらいの規模で XP、TDD で、かつ、まあ、ドメイン駆動でやるみたいな。で、ペアプロを重視していて、4時間ごとにペアを変えるみたいな、すごいプロジェクトで。で、まあ、他にもいっぱいあるんですけど、やっぱり、なんか、特定のプロジェクト完全成功するとか、完全失敗するってあんまりなくって、成功したところと失敗したところがあるっていう感じなので、どのプロジェクトがこう、明確に成功しましたかっていうのは言い難いと、まあその失敗してる部分もあるので、なんですけども、失敗したところで言うと、まあ指揮数言語は作れたけど、ドメインモデル、まあドメインモデルと指揮数言語を作れたけども、実装上の表現に関してはまあいろいろ 問題あったよね、みたいなことが多くて、まあ、その一つがやっぱり、はい、貧血症になりやすいみたいな。結局、
はいはいはいはい、
サービスにドメインロジックが全部漏れているみたいな状況になりやすいっていうのは一つの特徴で、まあ、僕最近課題を持ってるそこら辺で、まあ、キータに記事書いたりとか、もういろいろしてるんですけど、やっぱりそこがネックになってくるなっていう。まあその Ubiquitous 言語とコアドメインに集中するみたいなところはできたとしても、やっぱり実装コード見ても、なんか分析と設計がこう単一モデルになるっていうところは結構難しくって、まあ僕の最近の悩み、実践上の悩みってそこにあって、そのためにいろんなラドラーであったりとか、アイコニクスであったりっていう手法を、まあいろいろ、まあイベントストーミングもそうなんですけど、そのためにこういろんな手法をこうかき集めてきて実践って思うところが多いですね。
なるほど。ありがとうございます。いろいろやってきた中で、最初に手応えを感じる、DDD って最初はなんかこう良さそうだけど、うん、本当にいいのかわかんない中で結構みんな手を出すじゃないですか。
そうですね。僕
が最初に手応えをつかめたのってどういうことか。
手応えをつかめたのはですね、たまたま僕がそこの現場に行ったときに、まあ、自分の会社で SI とかもやってたので、そこでその、まあ、現場に行ったときに手伝ったプロジェクトが、うん、まあ、そのプロジェクトのリーダーの方が DDD が大好きで、で、ケント・ベックとか、エリックさんとかの本をかなり読み込んでる方で、その現場がまあもうすでにドメイン駆動をやってたっていう現場でして、まあ、2009年当時。
それが何年ぐらい
で ?2009 年ですね。
2009年。
8年か8年ぐらいだったと思うんですよ。で、はい、まあ、で、当然増田さんとかも、多分そこのリーダーさんはすごくブログ読まれていて、増田さんブログとか。で、僕のブログとかも読まれてて、はい、で、なんか、なんとかしてこうプロジェクトに参加してほしいみたいな状況になって、僕は行った先がそれだったっていうのがあるんで、割とその適用されてない現場で適用するっていうのは最初からやったことは実はないんですよね。だから他の方が、まあそういう、もし末波さんとか美濃工藤さんがそういう経験あったら、まあそういう話を聞いてみるのも個人的に興味あるなと思ってるんですけど。
なるほど。
うん。
ありがとう。そんな絶妙のバトンを。
すごい。二人話すとあまり、
ありがとうございます。
そうなんですね。家庭をしないとあまり面白くないので。
ありがとうございます。では、せっかくなので繋がせていただいて、じゃあ、末波さんの事例紹介っていうのをいただいてもよろしいでしょうか。
はい。僕はですね、まあ、先ほど申し上げたように、ちょっと今いくつか案件関わってるんですけど、まあ、DDD という意味で、まあ、一番事例として面白いかなって思ってるのは、まあ、領域としては、ツアーのです。インバウンド観光客向けのツアー事業というのをやってる会社をちょっとやってまして、はい、まあ、いわゆるこう、ガイド、いわゆるこう、C2C っていうんですかね、ガイドさんがいて、で、旅行者さんがいて、こう、ツアーをマッチングしますっていう感じのサービスなんですけども、最初これ Ruby on Rails で構築され、もうザ・モノリシックって感じで作られたんですけども、まあ、やっぱりこう、運用していくうちですね、こうゲストさん、旅行者さんからもこういう予約とか、こういうツアーをもっとこうしたいっていう要求があったり、まあ、ガイドさんはガイドさんでこう、もっとこう、旅行を、案内をしやすくするっていう要求とか、まあ、日本の観光地に対して、こういう、説明ができるようになってないと、こう、実際のツアーがやりにくいとか、まあ、あるんですね。で、だんだんそのマッチングの部分もそうですし、当日のツアーを、そのツアーを再考する上での、機能とかもあるんですけど、そこが、まあ、どんどん複雑になっていって、まあ、まあ、全面的には難しかったんですけど、一部でもちょっとレールズから剥がしましょうっていうことで、まあ、Java なんですが、まあ、もうちょっと静的片付けで、まあ、モデルもしっかり作ってっていうのを、やってるって感じですね、これは。成功でも失敗でもなくて、今まさに現在進行形でやってるという。はい、
あ、まさに今やってるんですね。
はい。事例です。で、まあ、いいところ、まあ、もちろん成功してるというか、良いところとしては、まあ、一部が切り離されて、まあ、Rails がいわゆるこう見た目というか、プレゼンテーションに集中できるようになったんで、だいぶ、まあ、簡単に言うとバグが減ったとか、 運用がしやすくなりましたっていうのがあるんですけど、その逆にじゃあその切り離したところが指キタス言語になってるかというその事業の意思決定をする人間と完全に共有できてるかっていう部分はまだまだこう技術駆動というかそのエンジニア僕自身がこういう言葉を使ってシステムを作ってるって感じで、今の課題はそういったそれこそまあ先ほど加藤潤さんがおっしゃっていたイベントストーミングだったりそのモデル自体をどうやって共有するかっていうところがまあ今課題としてありますねという感じになります。
ありがとうございます。それまさに加藤潤さんからつないでいただいたこう既存のあるところからのリファクターとしてのっていうところだと思うんですけど、こう、はい、もうすでに動いているものがあったときにどういうところからこう切り出して始めたんです
か？今回のこの話は分かりやすくって、まあ、マッチングサービスだともう銘打ってたんで、やっぱりこう一番最初に切り出すべきは予約だったんですね。予約というかその、リクエストが、ツアーのリクエストが入ってから実際にツアーを行うまでのこうライフサイクルがすごく複雑だったんですよ。こう人数が増えますとか、あるいはその、ツアーで回りたかったスポット自体が閉店しましたとか、そういう、その、実施するまでにいろいろな状態を受け入れられなきゃいけなくって、そこがもう見るからに複雑なのが分かったんで、そこをまず切り離しましょうっていう感じでしたね。
まさにDDD、コアドメインに当たるところを切り離したっていう感じなんですかね。
そうですね、はい。
逆に、いきなり複雑なところから新しいことやっちゃうと難しかったりしなかったですか？
難しかったんですけど、実はその、ユースケースレベルで見ると、こう、そんなに多くないというか、予約を変更したいとか、予約に対して、何か、いわゆるこう、イベントを投げたいのって、結構絞り込めたんですね。絞り込めたのと、あとはその、他の複雑性、例えばガイドさん自体のプロフィールというか、ガイドさん自体が、こう、私は今ガイドできますとか、あるいはそのツアープラン自体をこうどんどん洗練させていくチームもあるんですけど、はい、そういったその、いわゆるこう DDD 的で言うとこう サブドメイン的な部分を、とにかくこうそのままにしておいたというか、そういうなんか性質の違う複雑性をあまり持ち込まないようにしたっていう感じですかね。
なるほど。
はい。
きちんとこう、集中、まず手を入れるところをちゃんとこう、境界をまあ明確にして、まあここに集中しようっていう形で進められたってことなんですね。
そうですね。はい。
なるほど。ありがとうございます。では、いきなり、ちょうどいいタイミングの質問なので、ここで拾わせてもらおうと思うんですけど、Rails からコアドメインを切り出すときに Java を選択したのに理由などがあれば知りたいです。
これは、まあ単純に Java が、使える人間が多いっていうことと、まず前提として性的型が良かったんですね。性的型が良かったんで、まずその時点で動的型の言語が、まあ、一通り選択肢から消えて、で、残ったのが、まあ、Java か Scala か、まあ、最近だとコトリももしかしたらあり得るのかって感じなんですけど、で、まあ、Go ではなさそうじゃないですか、こう、エリック・エヴァンスが言うパターンを実践しよう
と。いつ頃の話に？
まあ、つい最近、まあ、2年以内ぐらいだと思ってください。
2年以内ぐらい。なるほど、なるほど。
で、まあ、今からでもよかったんですけど、Java かなっていう感じですね。
うん、うん。はい、それ、メンバー的に同じメンバーだったんですか？
メンバーは、今、Java は別ですね。
あ、そうです。
はい。
なんか、Rails できる人と Java できる人結構こう、また分かれてるイメージがあって。
はい、はい。
そこは新しい、その Java、作り直す人たちでチーム作って Java でっていう形だったんですか？
まあ、これに関しては、まずこう、ドメイン駆動っぽくやると決めた時点で、まあ、その、強い人をまず招き入れて、
はい、はい、はい。
で、そこから、じゃあその考え方どうやって、で浸透させていこうかっていうのを、まあ、今まさに考えてるという感じですかね。
はい。その時のチーム人数って何人ぐらいでやられて
る？Rails の方ですか？
その Java の方で。
Java の方はもう最初、その強い人一人だけです、ね。
あ、一人ない。なるほど、なるほど。結 構あれですよね。できる人がこう適用していくのとまた、できない人というか、初見の人に広めていくのってまた別の難しさがありますもん
ね。まあそうですね。
なるほど。強い人で作ると。はい。はい、ありがとうございます。なんともう時間が半分ということで早いです、ね。それではじゃあちょっと、美濃工藤さんの方にもお聞かせいただきたいと思います。
はい。
はい。美濃工藤さんの人も結構ね、事例っていうのをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
はい。成功と失敗それぞれで話していけばいいですかね。
あ、はい。どちらでも大丈夫です。はい。
ああ。じゃあ一応、成功っていうか、今現在進行形なんですけども、
はい。
まあ、今その、まあ今その、まあリファクタリング専門で、まあ今クラウドワークスの方にまあ雇われてといいますか。で、それで、まあ、モノシリックな、もう30万行近いその、レイルズのアプリケーションで、まあそれでまあ、開発生産性が下がっているっていうところで、まあ、リファクターしていくってとこだったんですけども、あとこなんですけども、で、一番その問題なのが、その、すごいバカでかいファットモデルがいくつもあるっていう問題で、
はいはいはい、
で、どんな形でファットモデルになっていくのかな、なってんだろうとかっていうふうに、まあ、中のロジックを見てみたんですけども、まあ、大体予想はついてたんですけども、はい、はい、なんか、そのファットモデルの中に、その、いろんなその概念が、その、混在している、いろんなその雑多な、その、なんだろう、その、長大なそのメソッドの中に、その、いろんなその、これ、絶対これは概念として取り出せるだろうっていうようなものがたくさん入っていて、例えばその、お金とは全然関係ないようなそのモデルにそのお金の演算ロジックが書かれてたりとか、っていうの、まあ、そういうのって、まあ、その、バリューオブジェクトとしてか、まあ、抽出する、まあ、格好の、ネタなんで、そういうのを、まあ、ドメインオブジェクト化して、その、まあ、まあ、リファクターして取り出す、まあ、抽出するっていうようなことを、まあ、やってると、いうような感じですね。で、今、まあ、まあ、そんな感じで、まあ、リファクター進めてまして、なんだろうな、なんだ、メトリックス解析ツールとかもいろいろ使って、やってたりとかして、そういう活動、リファクター活動を繰り返していく、そういうドメインオブジェクトを、その、ボコボコ、その、どんどん抜き出していくっていうようなことをやっていたおかげで、まあ、二ついいことがあって、はい、まあ、一つは、その、その中にその、どんな概念があったのかって、今までその、長大のロジックの中に埋没してたのが、まあ、ちゃんとドメインオブジェクト、ちゃんとクラスして、ちゃんと見える化したと。よし。それで、まあ、仕様を理解しやすくなったっていうのが、まず一つのと、それから、あと、if 文が劇的に減ったので、やっぱ、そのコードをの読み手からも、すごい、コードを追いやすくなったという、まあ、そういう、まあ、一応、その、まあ、その辺では、まあ、一応、今成功してるというか、いい感じに、リファクター進んでるんじゃないかなっていうふうに、感じてます。
あ、素晴らしいですね。進め方としては、はい、それ、一人でリファクターをして、その他の人に展開するみたいな形で入られてるんですか、最初は。
あ、今、リファクターは今二人でチームでやってるんですけども、
はいはいはい、
一番その、どの辺がその、リファクターの効果あるかっていうのを、ただ適当にやってもダメなんで、やっぱりその、はい、やっぱりその変更ってか、一番その変更があったりとかして、その価値、要は、開発生産性の価値のある部分にフォーカスして、その二人でこの辺がいいよね、みたいな感じのことを、まあ、検討して、選定して、実践してるって感じですね。
はい、なるほど、なるほど。
なんか、すいません。
あ、お願いします。
なんかレガシー、ソフトウェア改善ガイドとかも僕好きなんで何回も読むんですけど、なんか変更、はい、そのリファクタリング対象にする、なんか基準、
はいはい、
みたいなものが必要だって書かれていたんですね。
はい、
で、そういったものはなんかこう考えたりとかされましたか？リファクタリングする場所を選ぶときに考えるかみたいな。
そうですね。やっぱりこれはレガシーソフトウェア改善ガイドに書いてるんですけども、リファクターのその選定三軸っていうのがあって、それは価値、難度、リスクの三軸だっての
が、
その価値っていうのは実際その、生産性が上がったりする、まあ、生産、価値っていうのと、それから難度、技術的な難しさと、それからリスクっていうのはそのリファクターに失敗した場合どのぐらいインパクトがあるかっていうところの設定を一応その基準の軸として、評価しましたね。
おー、さすがです。
今まさにあの質問が来ていたのが、リファクタリングの効果測定には何を利用していますかっていうのがあるんですけど、そこが今お話しされていたようなところになるんですか？
はい、あのそれはあのオンラインのメトリックス解析ツールで、あのコードクライメートっていうのがあるんですけども、それを使ってやってますね。はい、でそれはあの GitHub、はい、GitHub と連携して、あの定期的にその、なんだ、あのリポジトリをまあ見に行って、あのその要はあのそこのコードクライメートってその、なんか独自でその技術的負債の度合いをその評価してくれる指標があって、それをまあグラフとして見れるんですね。はい、でそれであのリファクターしたやつがそのどのぐらいその負債がその低減してるかっていうのが、そのグラフィカルに見れる。まあ、それでまあ評価してます。
なるほど。ちょっと今リンクで貼ろうと思うんですけど、これですかね、コードクライ
メート。そうです、そうです。
例えば、こう、パッと分かりやすいところで、どんな、なんかこう、なんかよく使う指標とかってありますか？
うん。もう一回お願いします。
あ、その、クライメートが出してくるメトリックスとかで、よく使いやすい指標とか、例えばで紹介してもらえたりできますか？
指標は、その、あくまで、その、コード、あの、技術的負債っていう一本の、あの、評価し、あの、評価軸しか出してくれなくて、基本的に。
はいはいはい。
あの、本当は、もっとあの、なんか詳しい値を出してほしいんですけど、あの、見れるんですけど、ちょっとよくわかんない。はいはいはい、よくわかんない。で、あの、なんかその、このコードクライメート社で、その、
はい、
なんだ、その、そういういろんなそのプラス結合だったり、その、あの、複雑度、あの、なんだ、
サイクロ、複雑度とかな。
そうですね、サイクロマティック複雑度とかを、なんか総合的に評価して、その結果として、その、技術的負債っていうような度合いで、その、まあ、グラフ化してるっていうような感じなんで、具体的なその、その仕様っていうのは、確かあるはずなんですけど、ちょっとどうなってるかっていうのはちょっと忘れてしまいました。すいません。
あ、そうなんですね。じゃ結構その、ざっくりした、はい、その、何らかのメトリックスを見て、実際やってみて下がったねっていうのは、国に使ってるってことですかね。
そうですね。はい。
なるほど。
なんか、わかりやすいところで言うと、あれですかね。一番、あの、変更頻度が高くて、循環的複雑度が高いところとかは、対象になりやすいんですかね。まあ、他の変数もあるんでしょうけど。
はい。そうですね。基本的にはそうだと思います。
ですよね。うん、
はい。
変更頻度が高いところは、費用対効果が出やすいというか。
そうですね。ここのコードクライメートでも、あの変更頻度があの GitHub のリポジトリ見て、そのファイルの変更頻度も全部調べて、あのグラフ化してるんで、はいはい、どれが一番その頻度が高いのかっても出してくれるんですよ。
いいですね。分かりやすいかもしれない。
面白い。加藤潤さんは何かあのご質問いただいたと思うんですけど、加藤潤さん自身で使われてるものとかって何かありますか？
ね、今のところないですけど、僕は、ね、あの、普通に Git の過去の、変更回数とかを自分でシェルスクリプト書いて、で、かと、あとは、そのさっき言った循環的複雑度を出すツールが、ね、なんかちょっとど忘れしましたけど、あの、アナライズするオープンソースのツールがあって、なんか、まあ、コトリンとかスカラに対応してるやつがあるんですよ。ちょっと名前と忘れしましたけど、はい、まあ、その、循環的複雑度だけを測るツールなので、他の指標って言われると、ちょっと僕はあまりそこはやってないんですけど、そういうツール使って、CLI のツールですけど、やってましたね。後でリンク分かったら貼ります。
あ、ありがとうございます。あの、循環的複雑度、その、ツールは、いろいろあると思うんですけど、その指標としては循環的複雑度っていうのは結構重視されてるんですか？
そうですね。その if とかスイッチの分岐の数によって確か上がってたと思うので、はい、で、レベルがあるんですよ。で、なんか、1から10が安全なコードでテストしやすいんで、それ以上はもう怪しくなるんですよね。で、確か、21以上になると、テストがもうそもそも書きにくくなると、もう書けないですね。で、あとテスト不能と言われているんですよ。
はい。
で、まあそういうのが、あの、まあ機械的に判定できるんで、まあこういうツールを、はい、まずは一番やりやすいところでこういうのを入れて、やばいかみたいなのを、
なるほど、
まあ可視化するっていうのは、ね、まあ定番の方法かなって気がしますね。
へ
ぇ、あともう一つ僕は、あの、 はい、あ、すいません、話いいですか。
あ、どうぞどうぞ。
はい、
で、僕はもう一つそのクラス結合度っていうのを気にしてて、それはコードクライメートではちょっと出してくれないんですけど、ビジュアルスタジオの、はい、メトリックス解析で出してくれて、そのクラス結合度って、要はそのクラスが他の、どのぐらい他のそのクラスと繋がってるかっていうのを出してくるんですね。はい、で、それっていうのは、要は影響範囲にすごく影響、すごく繋がっていて、その結合度が高いと、やっぱりそのクラスをなんか変更したときに、その影響範囲がめちゃめちゃでかい。で、基本的にそのドメインオブジェクトをやっぱり設計していくと、だんだん特化型オブジェクトになっていって、そのだんだん結合度が下がっていくんで、はい、そのやっぱ結合度を下げるっていうような方向性で、やっぱりこう設計するっていうのはすごい大事だと思ってます。
僕も結合度とか結構意識するんですけど、指標として出せるのに。
あ、もしもし。はい。
それはなんか、ビジュアルスタジオ、ごめんなさい、ビジュアルスタジオってやる。
ちょっと音声が途切れてますね。
あ、もしもし、聞こえますか？
はい。はい。
はい。あと、その、結合度とか出すのは、ごめんなさい、ビジュアルスタジオとかってやりました？
はい、ビジュアルスタジオです。
なんか、ビジュアルスタジオの、プラグインとかで、それってどういう単位で出るんですか？なんか、システム全体で出るのか、クラス単位とか、なんかこう。
ああ、ビジュアルスタジオでは、普通に標準的に備わってる解析機能で、パッケージ、クラス、メソッド単位で全部出せますね。
へえ、いいですね。
はい。
それ、あれですね、こう、一個仕様があると、こう、リファクターするときとか、そのメンバーに広めるときとかにも使えて良さそうですね。
そうですね。なんで、こう、結構説得材料になったりとかしますね。この辺やりますけどいいですかみたいな。
なるほど、いいですね。ありがとうございます。インテリジェで欲しいんですけどね。
今の話ちょっと面白くって、はいはい、僕はこう、ちょっとメトリックスって観点じゃないんですけど、そもそもの依存の方向性は最近すごく意識していて、DDD 本にもセキムのレイヤーっていう章が、第4部とかにあるんですけど、
はいはい
はい、あれ、こう、最近やっと意味が理解できたんですね、僕自身も。
うんうん、
はいはいはい、で、やっぱりこう、安定してて、まあ、依存されてもいいものは、基本的にやっぱ依存関係の底に置いとかないと、
うん、
そこを変更したいときに困るんですよ。
うん、
はい。っていう、なんていうんですかね、これは、こう、変わりますよねとか、戦略的に重要ですよねっていうのは、当然変わるんで、まあそこを初手で、まあ抽象化すればそれでもいいんですけど、インターフェースで切って。
うん、
そうで、最初にそれをやらないこともあると思うんで、まあ基本的にその依存の方向を意識して、どのクラスはどのクラスに依存していいのかみたいなのを考えるのが大事かなと思ってるところですね。
うん、ありがとうございます。といったところですね。なんと、あっという間に30分経ってしまいました。ちょっと30分では無理なのでは説っていうコメントをいただいていますけども、一旦ひとまず切らせていただこうかなと思います。で、ちょっと一旦切りまして、この後に、リビルドとかでやってるアフターショーっていう形で、ゆるふわ雑談枠30分やろうかなと思ってるんですけど、ひとまずこのテーマとしては一回切らせていただこうかなと思います。はい、ものすごいまだ盛り上がりそう。はい。ということで、一旦、この回は、終わりにしたいと思います。非常にいいお話をいただくことができましたので、またどうもありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。